詩編四編、指揮者によって伴奏付き、賛歌ダビデの詩。呼び求める私に答えてください。私の正しさを認めてくださる神よ、苦難から解き放ってください。憐れんで祈りを聞いてください。人の子らよ、いつまで私の名誉を恥ずかしめにさらすのか。虚しさを愛し偽りを求めるのか。主の慈しみに生きる人は主を見分けて、呼び求める声を聞いてくださると知れ。おののいて罪を離れよ、横たわる時も自らの心と語り、そして沈黙に入れ。ふさわしい捧げ物を捧げて主により頼め。恵みを示すものがあろうかと多くの人は問います。主よ、私たちの御顔の光を向けてください。人々は麦とぶどうを豊かに取り入れて喜びます。それにも勝る喜びを私の心にお与えください。平和のうちに身を横たえ、私は眠ります。主よ、あなただけが確かに私をここに住まわせてくださるのです。アーメン。はい、詩編の4編を読みました。で、これもダビデの詩、昨日と同じダビデの詩なんだけど、昨日はそうだね、救ってください、お救いくださいっていうダビデの詩だったけど、もう本当に気持ちとリンクしていて、この詩編の読む場所がこんなに読んでてさ、自分の気持ちというか変化するんだね。もう1月の1日とかも日本のために祈るみたいなすごい強気なこと言ってたのに、私はもうなんかもう今1月の4日で、なんか本当に、なんだろう、なんでこんなに自分のことを責めてしまうんだろうね。このやるべきことをやるというか、なんかそういうところが甘いなと思って、また自分で苦しんでいたんだけど、その苦難から解き放ってくださいっていうのを読んだ時には、神様に頼ってなかったなっていうのをすごい感じました。で、なんか、一人で苦しんでる風に、なんか苦しんでるプレイなの分かんないけど、そういうところあるよね、人って。人間ってもう本当に罪深くて、自然と罪なことをしちゃうの。本当に神様がいないと、こう、ああなんて自分って頑張れてないんだろうなとか、人と比べるのも罪でしょ。で、昨日の考えていたことは、本当はこれしなきゃいけないのにできてない自分ダメだなって、神様が作ってくれた自分に対してダメだなって思っちゃうこと、もう本当に自然にやっちゃうけど、それも神様が悲しむ罪で、もう一度読むね、もう詩編。なんかすごく素敵、なんかとっても、何を喋るよりもこれは読んだ方がいいっていう気持ちです。じゃあ2節から。呼び求める私に答えてください。私の正しさを認めてくださる神よ、苦難から解き放ってください。憐れんで祈りを聞いてください。本当に神様ここで一緒にいるなっていうふうに思う。で、3節。人の子らよ、いつまで私の名誉を恥ずかしめにさらすのか。虚しさを愛し偽りを求めるのか。もうアーメン、ほんまそれしか言えん。人の子らよ、本当にこんなクリスチャンになってでも虚しさを愛し、本当にそう、いつまでもクリスチャンになって喜びに満ちてるはずなのに、このああ自分ダメだなとか喜べない時、なんかこう悲しむとか、なんかそういう感情的な時は、感情的というか悲しい時もあっていいけど、 この虚しい、なんかこう満たされてないって思う、その気持ちにとらわれることも神様を悲しませてる。まあ神様の言葉だと、いつまで私の名誉を恥ずかしめにさらすのか、心から愛してる神様を恥ずかしめにさらすってすごい辛くない？で、主の慈しみに生きる人を主は見分けて呼び求める声を聞いてくださると知れ。ごめん、もう一回読むわ、よく分かんなかった。主の慈しみに生きる人を主は見分けて呼び求める声を聞いてくださると知れ。 OK、 もう命令やねこれ、知れ。そう、主の慈しみに生きる人、クリスチャンを神様は見分けて呼び求める声を聞いてください。今これ思い出したんだけど、インスタのなんかね、神様のあの言葉シェアしてるハッシュタグいっぱいフォローしてるんだけど、なんかそれで、あの神様は、あ、なんだっけ、 Good people can't go to heaven but、あ、なんだっけ、なんかいい、あ、ちょちょちょ、いい、ただのいい人、クリスチャンじゃなくて神様を信じてないいい人たちっているじゃない、なんかそういう人たちは天国に行けないけど、God people can みたいな、多分そんな感じ、あの神様を信じる人は行けるみたいな、なんか本当に、でもそれもなんかいろんな説があるじゃないか、その天国に関しては、あの最後の審判の時に神とイエス様が全ての人を裁かれるっていう、それでいい人は天国に行けるかもみたいに言う人もいるけど、もう私は本当にイエス様を信じる人だけが天国に行けるって信じてるから、っていうか聖書にそう書いてない？で、なんかもう聖書をそのまま信じるから私は。で、なんかもう今それを思い出した。なんかただあの愛とか慈しみに満ちて生きてる、幸せに生きてる人もいるかもしれないけど、もう本当にそれが神様によって、イエス様によって慈しみがある人だけが本当に天国に近い人だと思う、神様に近い人だと思うので、本当にまあなんか今の私はすごくあの不安定で、不安定かな、分かんないけど、まあ普通に体調がね関係してると思うんだけど、なんかあの日本のために祈るとか今はねできないんだけど、まあ明日は祈れるかな、分かんない、とりあえず30分後には祈れるかもしれないけど、あ、この自分の1秒後も5分後もコントロールできない、私の自分の血流も血の流れさえもコントロールできない、自分のことなんて何一つコントロールできない私が神様に救われて神様のために生きてる、なんかその人生の目的は本当に神様の言葉を、神様の栄光を表すために生きてるっていうのを気づいて今生きてることをまた思い出して、思い出すっていうか本当にこの命令でもう一度考えることができて、で、骨折おののいて罪を離れよ、横たわる時も自らの心と語り、え、この 4章すごくない？4編。そして沈黙に入れ。おののいて罪を離れる。本当に罪をから離れないといけない。で、横になってこんな、あー寝ようみたいな時も、自らの心と語り。そして沈黙に入れ。ふさわしい捧げ物を捧げて主により頼め。6節、今の6節。恵みを示すものがあろうかと多くの人は問います。 主よ、私たちに御顔の光を向けてください。なんかあれみたい、アブラハム契約のビルカットコハニームみたい。人々は麦とブドウを豊かに取り入れて喜びます。それにも勝る喜びを私の心にお与えください。本当に満たしてくださいってことよね。平和のうちに身を横たえ私は眠ります。主よ、あなただけが確かに私をここに住まわせてくださるのです。アーメン。もうここっていうの、今ここもあると思うけど、神の国だよね。やっぱりこの人をやら羨んだりだとか、神様に感謝せずに自分で生きてるって思うこととか、そういう罪を捨てて、それが罪だと分かること、それがもう神の国にいるってことだと思うけど、それを分かって本当に神様にごめんなさい、私は罪人ですって告白して、前に神様の御前に一歩踏み出せること、それが本当に恵みだと思う。こういう、これを本当にね伝えたいの、クリスチャンの子に。どうしたら伝わるんだろう。私がノンクリスチャンの時に多分このポッドキャストを聞いても絶対に伝わんないと思う。どうしたらいいんだろう、本当どうしたらいいんだろうじゃないね、神様知恵を与えてください。本当に、じゃあお祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父さん、今日もこの素晴らしい一日を与えてくださってありがとうございます。また昨日本当に、あなたにより頼むことができなくて、自分の人生を、なんだろうな、あんまり自分の人生生きていることに後悔して、もう希望がなくなって、一瞬でもなくなってしまったことを本当にあなたにここに告白します。そして私の弱さをまた痛感しました。私はあなたが必要です。本当にあなたがいないと前に進むことができません。どうか今日も私に知恵を与えてください。この恵み、あなたと共にいるこの恵みを多くの人に伝えることができるように、またこの私のしていること一つ一つ、言動や行動を通して人々に光を与えられるように、またこの全ての行動が聖霊様に導き、聖霊様の導きによってできますように、自分のエゴを捨てられるように、新しい皮袋になれますように、あなたがどうか整えてください、導いてください。そして呼び求める私に応えてください。私の正しさを認めてくださるあなた、主よ、どうか苦難から解き放ってください。憐れんで祈りを聞いてください。主よ、あなただけが確かに私をここに住まわせてくださるのです。どうか主よ、私と共にいて、私と共にいることはもう変わらないので、私がいつも主よ、あなたを忘れない、覚えて24時間どんな時も祈れるように私を整えてください。あなたの器として用いてください。この祈りを尊き主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは皆さん、今日も一日素晴らしく主と共に歩みましょう。シャローム、バイバイ。